はい、皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、もう何とも言えない相場。
そうですね、はい、行ったり来たり。
いや、もう今週は本当にジェットコースターに乗ってる気分でした、
ね、火曜日はねちょっとね戻したかなと思って、ね、
戻ったと思って買った人いるでしょ、はい、みたいな。
ねえ、
そうなったら、はい、もう本当に往復ビンタを何発も
今日もね
痛すぎるよね。
つらいね、
もう怖いです。もうなんか見通しも何もないんじゃないかという気持ちに、うんうん、あの素人目線ではなってしまうんですけれども、この相場を先生お二人はどんな風に見てらっしゃるのか。
先生とか言うのに当たってねえんだからよ。当たってる人だけでいいでしょ。先生とか言うのも
その時々でってことですか。
外れたらただのおっさんでいいよ。
ひどいひどい。そうね、まあ、もしかしたら八つ当たりしたいという方もいらっしゃる
んですけども、それでなんかインキンブで先生とか言ってるのあれさ
して裏返し
でいるよね、そういう人ね。先生とか言って、都合のいい時だけ先生って言うんだよ。
まあそれはどうでしょうか、ね、それはどうでしょうか、分かりませんけれども、はい、いや本当に先生と思っているので、でも思ってないことは言いませんからね、はい、台本にもありませんし、
先生講義受け
たらうまい。ということでね、はい、今日も、ね、坂本さん、馬渕さんの今どういうふうにお考えなのかなっていうのを、皆さんこの木曜日を待ちに待っていらしたと思いますので、まああのどこまで信じるかはね、その方次第ではありますけれども、うん、ちょっとね、あの見方を一旦ここで伺いたいっていう、はい、ところはありますね。
ありますね。みんなどれぐらい信じてんだろうなって、信じる信じないで参考にするしないから、そんな信じる信じないだったらゼロか100かしかねえから
、占いではありませんから、
まあ、新井さんはもゼロか100かない人だっていうのはまあよく知ってるんだけど、
はい、そうですね、はい、
もう好きか嫌いか、ぶつかるか曲がるかまっすぐ行くかしかねえよみたいな。
私の運転はそんな感じみたいですね。ゴーカートはそんな、
ゴーカートだった。
はい、一月に2回乗り上げてますから、ゴーカートでね、はい、運転免許はあの取得しておりませんので、皆さんご心配なさらず、それを指標にしまして、私は免許は取らないという方向で生きていこうというふうに決めてますのでね、
竹終わったような
素晴らしい ね、
ちょっとそういう性格もこのCFD の取引なんかでもね出てしまいがちというのは、この番組で皆さんにもバレているところだと思いますが、こんな性格の人は今どうしたらいいのかということで、皆さんにちょっとこの1時間50分間の間でちょっと考えていきましょう。はい、お時間でございます。あと馬渕さんね、あの大学院の准教授、
ありがとうございます。2年目、はい、頑張りますので、はい、学生さん向けに金融も、はい、お伝えしていきたいと思います。
学生の皆さんどんなご様子でしょうか、うん、
そうですね、あの、はい、経済の仕組みとかをお話しするんですけど、うん、結構興味深く聞いてくださいますし、中国の学生さん結構多くて、はい、日本の、ね、不動産にもご興味をお持ちでした。学生なのに、
はい、ね、そうか、そういうことか、
そういうことです。
もうまさにその日本の地で日本の不動産を学ぶというのは ね、意味があることなのかもしれません。ちょっと聞きながらドキドキしてしまいましたね、
う
ん、
そう、ドキドキしてこれはもう処理水の話とかすんのかみたいな。学生とあの徹底的にあの講義議論しましょうって
、ね、それ学びの姿勢もかなり、ね、前向きでいらっしゃると思いますので、うん、そういった議論なんかもね、もしかしたら繰り広げられる場面があるかも。
そういう場ですよね、大学どっちかというと ね、
は
い、
でも出張この番組大学とかいいですよね、
うん、あ、いいっすよ、全然いいっすよ、
ラジオ日経出張大学コラボみたいなのやってみたいなと思います、ね、
日本語ですか。
もちろんもちろん、もちろん皆さん日本語ペラペラなんで、
日本の大学は日本語でやるだろうとりあえず。
はい、馬渕さんもしかしたら中国語での講義になってね、はい、英語もねありえるかなと思ってしまいましたけれども、うん、いやね、番組の出張企画なんかもね、うん、ぜひ皆さん、
あの、ぜひ呼んでください、
はい、お呼びいただければと思います。リスナーの方のお声が多ければそんなことも ね、あるかもしれません。どんどん盛り上げていきましょう、うん、さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。 しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は 3万1000円台を大幅に割り込み、3日ぶりの大幅反落となりました。一時下げ幅700円を超える場面も見られるなど、終始弱含んでの推移となりましたが、まだまだ厳しい相場が続いている感じではありますけれども、うん、そのあたりの、経緯なども含めてお話しいただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあそうね、株がなんでこんなになってるんですかっていうと、意外となんでかねっていうところもまあありますよね。円安も進んでるし、
そう
です
ね、もう円安は全く気にしてない感じですね、うん、株式市場は。むしろね、
まあでも円高になったら下がるんだろうなっていう気もするし、
ね、
だからもうとはいえもポジションの勝負になっちゃったねっていう感じがしますよね、うん、まあグロースアマン前からそうですけど、うん、うん、
アメリカの決算が悪かった、はい、Google が悪かった、
Google 悪かったね、
響いた、決算は良かったけど株価が落ちたって、
うん、あれ、ね、Google は、まあ、ここそか、ここの株のとか、ここで言うと Google は、まあ、クラウドの部分の伸びがいまいちだったみたいだ ね、
ですね、
うん、あれはやっぱり成長のベースとして考えられてるから、逆にマイクロソフトは良かったりとか、ね、しました
よね。アメリカのまあ経済指標を、はい、まあ、見ていくとそう、まあ、ほとんどもうこのあたりは今参考にできないような状況で、
うん、そうだね、
新築住宅販売、
これ良かったんですね、
めちゃくちゃ良かったですね、ここだから高金利にもかかわらず伸びているって感じなんですけど、ここもまあ無視されるような動きですし、あと今日今晩あの GDP の、 あの数字が出てくるんですけど、これに先倒ししてゴールドマンサックスのエコノミストとかいろんな方々が予想値を出してるんですが、かなりアメリカ経済強気に見ているようで、もともと 3.7% のものを 4% に引き上げるような方々がいて、結構強気なんですよね。にもかかわらず、まあ、この株式市場の様子なんで、やっぱりもうほとんどアメリカの10年債の利回りで動きながら、
うんうん、ね、
あとまあテック企業の決算の後の株価を見て動いているっていう状況ですよね。
そうですね、まずこの住宅が本当にこれ強いなって話で、ね、アメリカ在住の方とも結構話したりもするんですけど、うんうん、家足んないよねみたい な、まあ、だから安い家がないよねみたいな、だから高すぎて、うん、もう建っても郊外に建てた方が安いわみたいな家に住むか、まあ、賃貸で頑張るかみたいな、それから外からむちゃくちゃその、時間かけて通うかみたいな、まあ、そんな状況らしくて、意外と、うん、需要が高い理由もそこなのかなと思いますけどね。
ちょっと鈍化するかなと思ったぐらいだったんですけど、うん、伸びてますからね、
まあ、とはいえでも75万件だよねって言ったらそうだけど、うん、日本って新築住宅着工件数って昔100万とか超えてたよね、確か普通に。そうそうそう、まあ、これちょっとそう、なんだろう、あれが違うかもしれないですけど、調べ方
も、
まあ、そうそうとかあるんですけど、まあ、うん、うん、で、すみません、話が逸れちゃったんですけど、うん、まあ、そうですね、うん、GDP も、まあ、うん、これだけ成長があるんだったら、まあ、確かに、うん、金利は上がるよね、という、まあ、話ですよね。まあ、まだ、実際のところ、この、景気がいいから、まあ、金利上げれるよねっていう人たちがいるのかなっていうところですかね。
うん、まあ、今晩ね発表なんで、それまあ確認しましょうかと、うん、あと個人消費も発表されますし、うん、はいはい、あとこの表にちょっと入れられなかったんですけど、うん、PMI か、うん、がすごい強かったんですね、はいはい、アメリカ ね、 そうですね、50をまあ両方製造業も非製造業も上回ってきているので、はい、すごい、経済指標に関しては強い数字が出揃っているという状況で、うん、FOMC がまたあると、
ね、11月あると、ね、PMI はちょっとやばくないっていう感じになってて、弱気派の背中を押すような数字になってましたよね。だからでも意外といいじゃないみたいな、
ね、
とこではありますからね、うん、
でこうしたことを踏まえて、まあ、エコノミストの方々がアメリカ経済どうなるのか、3つのシナリオを一応出してくれています。で今の勢いが短命に終わる1つ目、うん、2つ目が、まあ、経済が良すぎて利上げをしなければならない状況、うん、3つ目がインフレを抑えつつ高成長を続けて、 まあ、利上げしなくてもいい、まあ、この3つ目をね私たちずっと目指しているというか、ここから見てるわけなんですけど、
そこ頼みでやってる
ってわけなんですけどね、3だけの意見じゃなくて他の意見も聞きたいという投資家の方もいらっしゃるので、一応まあこういうシナリオもありますよ、ということになります。
じゃあメインはどれなんですかって言って、やっぱ3番だよね。
そうですよね。
そうだから3番なんだけど、いやそれ違いよ、1だろうとか、まあ、2だろうとか言ってる人たちが売ってるんだけど、
ちょっと、まあ、株式市場の人とこうエコノミストとちょっと違いますよね。そう
違いますよね、違いますし、ね、これはあの、まあ、最近のホットな話だと、米下院 の、 議長の話もそうなんですけど、だからこれ3が一番多いだろうと思うけど、過半数じゃなくてっていうことはあるかもしれないよね。
そうですね。
そうそうそう、まあ、あるかもしれないけど、まあ、でも、もう普通メインはでも3なんじゃないかなと思いますよね。
そう思います。なので、まあ、決算が、ね、通過したら、一応戻ってくるのかな、指数全体もというふうに思ってますけど、
ね。そうですね。都合の良いとこばっかり見ちゃダメだよと書いてあるけど、都合の悪いとこはでも意外と悪材料がなくなったっていうことは、その下院の議長が決まったことは意外といいことですよね。
そうですよね。
まあ、絞られたっていうのもそうだし、あとはそうね、まあ、決算でも決算ね、そうだ、まあまあ、まあ、後からのところで話せばいいけど、まあ、意外と社数ベースで見ると意外といいんだよね、予想を超えたところは。なんですよ、
まあ、上振れしている企業多いわけですね。
そうそうそうそう。
変わって日本の話題お願いします。
はい、日本はですね、ちょっと今回は、日経平均が結構下がってきているので、騰落レシオ25日のものを持ってきましたと、まあ、ほぼもう80を割れて70ちょっといってるんですかね。でこの騰落レシオが70を割れると、まあ、反発しますというタイミングで、結構長い年月取ってもそれ以上下がらない傾向があるので、騰落レシオだけ見ても結構低いところまで落ちてきていると。だけど PR はまだ14倍台だったと思うので、12倍のことを考えると、まあ、3万円割れもあるのかなという、まあ、そんな感じですね。それから、所信表明演説で、所得減税に言及したということなんですが、本来やっぱり消費減税のところまで踏み込んでほしかったなというのは難しいかな。
まあ、まあ、いや願いはそうっすよ、だと思うし、まあ、多分上げる作業がめんどくさすぎるから嫌がるんだよね。だからみんなもうサクッと上げるって、はい分かりました、その代わりいい時下げてくださいねっていうふうにやっとけばいいんだけど、もう上げるのに延期するじゃん、なんだもう紛糾して、だ上げたのも価格無事情もむちゃくちゃあって、もう予測しにくいしっていうのが繰り返されてるから、まあ、これ国民が悪いんですよってめっちゃ怒られるかもしれないけど、まあでもまあ抵抗は当然するよね、家計の防衛はするし、まあ、その本当にいいんですか上げてとか、あとはまあよくあるその無駄を排除しなさいとか、まあ、あのいつもこれをなんか掲示板とかも言うと必ず書いてあるんだけど、国会議員の数を減らしなさいとか、減らしても年間数千万円ないですか一人って思うけど、まあキーとミキの話もあるんだけど、それをやらないとこういう減税とか増税は許さんみたいな人がいて、それはさみたいなのがあるんですけど、まあでも
まあでも所得減税4万から7万とか、まあいろんなことが、
ね。働いた人が負けっていう、形でかなりね、世論は盛り上がってますよね。
盛り上がってますよね。
これは、働いてて、まあ非課税世帯ですね。まあこれ皆さんね、専業の投資家ご同じを聞いてる方ね、非常に多いと思うんですけど、専業の投資家だったら非常にいいニュースかなと思いますけどね。はい。働くよりは、株を頑張った方がいいというような方がね、たくさんいらっしゃるのかなと思うんですけどね。はい。
そうですね。
まあ、でもなんか、普通に働いて、納税をしている新井さんですとか馬淵さんですとか、まあ、僕もそうですけど、からするとなんだかモヤモヤする話だなと思いますけどね。はい、
なのでほとんどもう物価高に、まあ、消化されてるとか、貯金に回るっていう理論もあります。貯金に回るどころか、もう普通の生活費に使っちゃうので、株の観点から言うと小売とか外食なのかな。で GDP に対しての寄与度も、まあ、0.05% ほどあるみたいなんで、まあそのあたりかなっていうふうに紐づけて考えたりしてます。
旅行とかもあるんじゃない。
あ、そうですよね。
このぐらいの金額だったらね、だからまあただ今回違うのは、一人頭いくらっていう形でもなくって、
そ
う世帯だし、まあ、働いてる人もっていう形、ああう、ね、まあ、働いてない人もそうかもだし、まあ、世帯なんで、だからそこの部分はちょっとなんか盛り上がりかけるなとか、 いうのと、まあ、もうツイッターにも書いたけど、もう岸田さんの支持率がかなりまずい状況になってきてるんで、もうこれはね、なんでこうなったかっていうのも自分でも分かってると思いますよ。その増税だ減税だとかそんな話じゃなくて、もう決めたことすぐやるのが一番いいって。だからもやもやしか残んないから。だって子供の手当を増やしますとか言って、まあ、拡充しますとか言ってるけど、2年後ですとか言ったらそんな約束もできんやろみたいな話もあるし、まあ、政権変わるか分かんないけど、変わんなくても本当に朝令暮改なんかもうゴロゴロしてるわけだから、とりあえずこれは走り出すと減らせないわけですよ、給付は。だからまず走り出してくださいと、うん、走り出す前に2年回ってんだから、もうじゃあいいやってなるに決まってんじゃないです か。そこはまあ赤字国債出すなりして、もうすぐつけてすぐやるのが絶対いいのに、まあ、それがやれないってのはあかんし、やっぱその社会人でも、まあ、仕事を もらって、ね、すぐやらないっていうのは、やっぱまずいでしょ。で、それで、金曜日のさ、だいたいさ、17時ぐらいにさ、メールボーンって巻いてさ、くばわって書いてさ、お前これ金曜日の17時ぐらいにメール来んなよみたいな人が、だいたい仕事できねえんだよ。もうそれはもうサラリーマンの人みんないるでしょ。これほんとそうだからね。そ
う。もしかしたら、うんうんってね。
うんうんって。いや、いるよ。金曜日の夕方にメール送るやつ大量にいるからね、これ。だったらもっと早く送れよっていう話ですから、もうそれと一緒よ、もう岸田さんは。まあ岸田さんに対しての賛否はあるけど、すぐやらんっていうことに関しては僕は絶対納得いかんっていう話です。はい、
でも行動が早い方がいい、
ね、うん、そう嫌いではないんだけど、そういうことです。
金曜日にメールやめましょう。
金曜日メールあかん。
後から修正はいいんですか。
いや、それはそれはいいよ。最近けど金曜日まで本当月曜日で来て、ね、じっくりね5回ぐらい確認して、うん、今週中に送ればいいなったら、それ3回ですか2回ですぐ送れよっていう話ですよ。
大して変わりはない
ですよね。そうそうそうそう、面白すぎるね。本当はそれ、
はい、まず行動は早くというところを、ね、まず、
はい、そういう話でした。
肝に銘じていきたいと思います。はい、さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。
さあもう、はい、落ちるナイフですとか、うん、あとは、うん、走り始めたバスとかをたくさん見たんですけど、
おお、あれさんに夢占いの話かな。夢占いで落ちるナイフが出てきたら下がるから買っちゃいかんみたいな。
そう、なんかもう毎朝早朝にそういう夢を見てる気がするんですけど、
バスに乗って、はい、このバス乗ったらいいのかなと思ったら、まあ、むっちゃ変なところに行って、はい、そっち行かないでくださいみたいな、
真っ暗な方向だったりとか、なんかそういう景色をいろいろ見た1週間でしたね。
あ、なるほどね。そこはまあじっくり話していきたいんですけども、はい、さっきの前のコーナーでなんかちょっとハッスルしすぎて疲れましたね。
そうそう、でも出しちゃった。
そうだからもう俺今日株の話するのやめようかなと思ってんですけど、最近流行ってるワードみたいな。
やらかしてもらいますよ。
いやっていうかね、あれさ、これね、あれなんですよ、株の話したくないなって言うけど、いやこのコーナーは CFD のコーナーですからね。
まあ、そうですね、
株の話してもしょうがないんですよっていう、まあ、そういうオチなんだけど
さ。イコールでは。
いやいや違う株式、まあ、株式と CFD の違いですよ。
違いますね。
じゃあ違いは何ですか。何ですか。クイズ。
クイズ。ちょっと雑な。
三択じゃないクイズにしよう。難易度上げよう。
CFD は指数の取引
ですか。あ、そうです。正解。はい、正解。はい、次行きましょう。
はい、ではお話をお願いします。
はい、そうですね。はい、ということで CFD の話をしたいなと思うんですけど、指数の、ね、話をしたいと思うんですけど、まあでも。まあ、予想としては 3万1000の買いという話で、でまあその後すぐ上がって、まあ、こんなん買ってすぐ上がるのとかってもう珍しいよねとかいう話をしていて、でじゃあどうするんですかっていうところで、まあその皆さん その選択ですよね。まあこうしたこういう考え方もありますよっていう話をもしてきて、まあちょうど一番高いとこかな、最近の、まあ、高いとこでは半分売ればっていう、まあ、アドバイスもしたし、まあこの前3万1000円に戻りそうになった時、戻った時買うんですかと、で買ってしまうと、まあ、どうするかということで、買ってしまうと抜けるかもしれないよという話したんで、3万円ぐらいまで耐えれる人だったら3万1000円で買えばみたいな話をね、まあ、したんだよねという話ですね。はい、で、まあ、そんな感じでございます。で、まあ、今の相場って水準ってどうなんですかって、安いんですか高いんですかっていうと、 馬渕さんの PR14 番台の話もあったと思うんですけど、安いとは思うよそれは、うん、だってこれから情報修正がある予定になってるからね日本株は。だからひょっとしたら13倍台に突入してるかもしれない、この11月15日のこの水準は、うんうん、だからそう考えるとまあいやそろそろかなっていうふうなその会話できるかなと思いますけどね。でまあ意外と本当に何だろう、うん、崩れるの早いよねっていうか、このまあ意外と止まんないよねっていうのもあるんで、その銘柄とかもなかなかその、うん、相場に影響されるの銘柄っていうのもね、まあ、手書きにくいしいいですよっていうの言いづらいんで、まあめっちゃ面白くない銘柄ばっかりこの半年ぐらい話してきて、僕もなんか本当面白くない人間にだと思われちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、
そんなことないと思います
よ。そうそうそう、本当にグロスとかをねその話してね、でめっちゃグロスやべえなみたいなのもね、その個人投資家の株の楽しみだっていうのを分かってはいるんですけど、まあやっぱりそこはまあずっと言ってる通り、グロスよりプライムの上の方の銘柄の方がその業績の回復がやっぱりいいですよねという話だったので、まあ、業績の回復がいいというか、もう業績が伸びているところにやっぱお金が集まるので、やっぱりグロスよりプライムが上がった理由っていうのはそこだよねっていう話をしてたんですよ。うん。だから、そう考えたら、まあ、ある程度その、まあ、時価総額が高いところは安定してるわけだから、まあ、日経平均も安定してもいいんじゃないっていう、まあ、オチなわけですよ、と、いうことですね。まあ、それ以外に、まあ、外部環境でいろんな問題がまあ出てきて、まあ、そうね、米国が結構いろんなね、不安、とあとはもう中東情勢含めて、新しいのが出てきたからそれを若干株価に織り込んだし、うん、まあ、一番でもでかいのはやっぱりその馬渕さんも言った金利が上昇することによるその、まあ、景気悪化懸念ですよね、まあ、この織り込みがずっと今やってるところじゃないかなと思ってます。で、まあ、これも繰り返しというかずっと同じこと言ってたので、去年の年末までがその動きだったから、まあ、それをまた再現してるんだと思うんですよね、うん、だからこれはまあそのある一定ね、まあ落ち着いてやっぱり経済の強さと業績の強さが確認できればまた買ってくるよねっていう話なんで、まあ、どこまで耐えるかどこで買うかっていうのが、まあ、意外とその年度末ぐらいまでのね戦略になるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、新しく最近の流れとして、トピックに付け加えたいのが、ドル円の動きですよね。はい。まあ、150.5 ぐらいまで、ね。はい。で、今、うろうろしてるんですけど、一瞬ね、150円割れまで行ってて、で、僕はちょっと生でやってるんで、確認がまあできてないんですけど、まあ、コメントではね、YCC の修正観測かな、みたいな人が、まあ、いたり、しててね、まあ、意外とポラティリティが高い動きなんだけど、まあ、介入だったらこんな盛り方しないかな、前回のパターンだったら ね、じゃあ次どこで介入あるんですかって、どこまでドル円行くんですかっていうと、うん、もうわからん。でも前回だったら145円ぐらいで介入して150円ちょいまで行ったから、まあ、そのパターンで考えると150円ぐらいで介入したから155円ぐらいまで行った時で本気でやるのかなとか思ったり、まあ、前例踏襲の考え方だとそうかなとは思うしっていうのが、まあ、現状なんですけど、まあ、ただ日米金利差の部分で考えると、普通2年でも見るのが普通じゃないですか、うん、まあ、あんまり動いてないけど、僕意外と2年のその、金利動向と、まあ、日米金利差と、10年の日米金利差を意外とこう比べてみると、10年の方が、ね、意外とこの2年ぐらいぴったりこう合ってるんですよ、上下が、うん、なので意外と10年の方が相場を織り込んでるか、僕は、まあ、奴隷見るときの日米金利差は10年米の10年と日の10年見てるんだけど、まあ、そう考えると意外と日本もまあこれから10年というのはこういう安定すると思うし、まあ、さらに金利上がるかもしれないし、米国がまあ利上げ打ち止め利下げになるんだったらそこは、くっついてくるわけだから、皆さんはまあ差が狭くなってくるわけだから、そうなると円高方向だよねって考えると、いや、まあそろそろその次の介入が入る前ぐらいのショートが一番なんか短期的にはね取れるんじゃないかな、短期的にはまあ数ヶ月のトレードの中では一番取れる場所じゃないかなと思って見てはいるんですけど、まあ、逆にここからまた加速してしまうと、逆にまた輸出企業のそのいろんなそのアジャストが生産面、輸入面、まあ、資材と生産のアジャストをしなきゃいけなくなっちゃうんで、あのシナリオ通りならないかもしれないから株価下がってるっていうのはあるかもしれないっていう、まあ、そういうまあ推測と、まあ、今までのパターンを元にお話しさせていただいたんですけど、まあ、意外とあと5円が上がるとやばいかもしれないなとちょっと思っていると、
うん、日銀としてはだからもう出口だと、向こうが、うん、そろそろ転換してくれたら、こっちが何もお金使わなくても、
待ってりゃいいやみたいな、
縮小するのにいいって思ってて待ってるんでしょうね。
なかなかそうはうまくいかないですね。
からこれ以上加速したらやっぱりちょっと修正を次の日銀にしない、うんね、また言及しないといけないかもしれないから要注意ですね、うん、次の日銀は、
まあ、ただでも 1% で待ってるよつって言う、うん、あおるのもいいよねめっちゃ10年債をめっちゃその売ってる人たちに、うん、おう 1% で待ってるからつって言うとかっこいいなと思うんだけどお前ら 1% までこれっかつってで来ようとしたらじゃあ 1.5 にしようみたいな話になってそうまあでも10年債の金利って結構その住宅ローンで結構密接なんで ね個人に関してはね意外と嫌な話題だと思うんですけどセンシティブな話題ですそうそうでも借り入れって考えると5年とかで借りてるとか大体、まあ、不動産とか鉄道とか平均の借り入れ年数長いんだけど、うんまあ、そうじゃないところは、まあ、意外と5年ぐらいでつないでいくの3年5年とかで7年かなってもつないでいくのが基本なんで、まあ、そう考えたらまあ別にこの10年の金利上がっても条件撤廃してもそんなに影響ないのかなどうか思いますけど、
うん、怖いで
も、ね、いやでもめっちゃあれスティープするかもしれないよだから 1.5 までボンっていったらひょっとしたら、まあ、2は僕も債券のセクションにいた頃から見たことないんだよだ2を超える社債は鋭角でも見たことあるけど2の10年債の新発とかは ないのよ、うんうんまあ、そこはまあいかないかなと思うけどね、うん
だから今日とか不動産が難聴でしたから
ね。そうですね。そこはやっぱ長い資金を借りてるんで、うん、まあただね、ずっとそうなるかっていう話もありますけどね。はい。
うん、いや、日銀はいつまでにこう、うん、ね、収まったらいいなぐらいに思ってる
んですか？いやでも一応日銀が動き出すのはもうなんか今年の末か来年かみたいな話をまあレポート出してる人いますけど。
短期の話ですね。
短期の話なんですけど、うん、まああの引き締め方向に舵を切るというやつですね。はい。
それまでにちょっとなんとかなってくれたらいいな、まあ、みたいな、
ね、マイナス金利ぐらいは撤廃というか、まあね、是正するのかなと思いますけどね、はい、うんなかなか難しいで最後は、はい、アメリカの決算をちょっとおさらいしたいなと思うんですけど、はい、こちらが、6ページですね、はい、でこれまだ 17% の企業しか発表してないので、まあ、全然これ当てには、ね、ならないのかなとは思っているんですけど、まあ、73% の企業が、まあ、予想が待っていますと、よかったねという話なんですけど、ただこの大きい企業とか、含めてですね、ちょっと目線が下がってきているので、前年同期で、マイナス 0.4% ということで、その前の週から結構、まあ、0.8% ぐらい悪化してるんですよねここはちょっと一つ影響だったなと影響があったなと思いますと、いうことですであとはそうですねまあそれに伴って4Q とかその今年来年の部分が下がっているというのがあるんですけど直近ねだいたい 25% ぐらいの銘柄が発表されてて、一株利益を上回る会社が多くて 80% 以上の会社がね、一株利益を上回ってるんですよねだから非常にそこはまあポジティブではあるんだけどただ大どころが悪いから伸びきれないというのが現状ですかね、はい、
そうですテック企業に引っ張られましたね、
うん、そうですね、まあ、時価総額もね大橋さんおっしゃるとあれですけど、うん、引っ張られている部分があるんで、まあ、そこは何とも言えない部分はあるんですけど、うん、でもまあ、うん、引っ張られているのは確かですよねだからまあただもう全部出ないとここは分かんない部分はあるの で、ねまあ、もう少し見守ってもいいのかなというのとあとは時給面ではこの投資家別売買動向で外国人投資家が、まあ、一応売り越しですね、はい、株式現物は売り越しているというところですね、はい、でまとめますと、はいまあ、ここの CFD なんですけど、まあうん、まあ3万円くらいまで見ようよというポジションなんで見ますかとりあえず、はいまあ、今投げるのはちょっともったいないし何の考えも義務もないよねとだから3万1000円をで買う下がってきた時に買うんだったら、まあ、抜けるつもりで抜けてから買うのもいいしだからまだ3万円になった時に買えるぐらいの余力残して買うべきという話だったので、まあ、まだ戦略は取れると思いますから、まあ、この辺で止まってもいいなと思ってるんですけど止まんねえかなと思いながら1週間過ごしてまた来週会いたいなと思います、
はいなので今ポジション持っていない方であったりしたら、うん、休んでもいいわけです
か休んでもいいし逆に自分を取ろうとすると3分の1とか半分のポジションを取るのもいいし逆にじゃあこれ3枚いっちゃったらどうするのって話も先にしておくと意外とちょっと気をつけて、ねうん、半分減らすとかいうのを、心がけていくのもいいかなと思います、はい、
慎重にという、ね、そうですね、相場でございます、はい、また来週も楽しみにしております以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでしたクリック株365を始めるなら岡三オンライン。
クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか？岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業ビューセンド ICT 株式会社代表取締役シエケンエイさんにお電話でご出演いただきます。それではここからは馬淵さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。シエさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、シエさんは中国で生まれ1988年に来日、国立大学院に進学されて卒業後は半導体の研究職を経てアメリカ製品の販売代理店で遠隔通信システムの研究をされていました。その後日本事業撤退を機にこの遠隔通信技術であるビューセンドの技術を取得されて今に至っているわけなんですが、こちら日本の医療に適した遠隔画像診断支援システムというふうに伺っていますけれども、どういった事業を手掛けていらっしゃるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。弊社はですね、遠隔画像診断支援サービスっていうことをしていまして、病院と病院を連携して遠隔画像診断のサポートをしています。画像診断員の先生が非常に大都会の病院に偏在しておりまして、しかし地方で、検査した患者さんの、払うお金ですよね、金額は 1.10 円は、地方でも、都会でも同じですよね。弊社が推進する病院と病院を連携する遠隔画像診断はその医療機関が主体で特営しておりまして、特営の先生を、都会の先生と地方の先生をシェアしているというような感じですよね。つまり地方の患者さんの検査した画像を画像機関病院の先生が迅速に診断してもらってますよね。それを、医師ストックをしている医療機関にも、診療報酬の加算がつくというような遠隔画像診断支援サービスです。
医師不足の地域にも、医療を提供できるということなんですが、坂本さんいかがでしょうこちら。
非常に面白いサービスだなと思うんですけど、設立の経緯はどんな感じだったんでしょうか。
そうですね、米国で開発した非常にセキュアな通信システムを、買収して、それをベースにしてですね、国立がん研究センターと遠隔画像診断支援システムを、共同研究開発したものです。
今現在はどのようなところで導入されているんでしょうか。
そうですね、受診側と送信側に分けてまして、受診側は大病院ですね。主に、大病院は近畿大学病院、大阪の北野病院、それから茨城県にある牛久愛和総合病院と都内にある池上総合病院と、郡山にある総合南東区病院が受診側の機関病院として導入していただいてまして、送信側の施設の代表としては国立病院機構の下志津病院や公務 国家公務員共済組合連合会の水風病院など約80施設を導入していただいています。うん、
受診側の機関は 5施設、そして送信側の医療機関は80施設とかなり大きい、あの多くのところで導入されているわけなんですけれども、
これまでの実績の件数を教えていただけますか。
そうですね、約50万床でほとんど今実績あります。
で、御社この技術に関して特許も取得されていらっしゃるんですよね。
そうですね、遠隔医療に関する国際特許、まあ、PCT の出願の形で国際特許を取得していまして、うん、日本やアメリカ、中国、ベトナムなどで権利を請求しています。うん、
そうなるとこういった地域、アメリカとか中国、ベトナム、香港でも事業展開されていくということになるんでしょうか。
そうですね、はい。
またこの、まあ、あのドクターの方々をシェアしていくということで、まあ、課題を解決したいという思いがあるというふうに伺っているんですけれども、まあ、どういう課題を解決されたいんでしょうか。
そうですね、やはりあの、日本ですね、検査件数が約年間3000万件くらい CTMRI 検査してますけど、実際専門医の先生確定するのは3分の1ぐらいしかなくて、うん、やはり困っているところはたくさんありまして、で、基幹病院の大病院の受診側の医療機関の開拓に今、苦労しています。はい、
これやっぱりその、まあ、地方でこうドクターが足りないところで診断がつかない場合は、はい、あの病気が見つからないみたいなケースも多いんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、検査して1週間2週間1ヶ月も待たなきゃいけないというところが多くて、こういう ICT を活用するとですね、まあ、迅速的に診断結果が基幹病院から返ってくるという、
やっぱ命を救うところにもかなり、まあ、影響があるというか、まあ、あのサポートされているということなんですよね。
そうですね、特にあのコロナのような感染症が発生したときは、うん、こう非常に迅速に返ってくると非常に助かるんですよ ね、地方の病院、うん、
で実際、まあ、御社のこのマネタイズはどういう仕組みになっているんでしょうか。
そうですね、あの厚生労働省の下にあの厚生局があって、まあ、地方の病院も基幹病院も両方厚生局に届け出を出すことによって、まあ、地方の病院、まあ、中小病院の方が、大病院の施設基準を借りて、まあ、稼働しない管理課さんが算定できるんですよね。でそこに、まあ、施設の利用料、遠隔稼働診断の利用料で弊社の方は、基幹病院の代わりに、まあ、集金代行したりとかもしています。で診療報酬は中小病院の方に入ってきて、まあ、大病院の方に、まあ、分けるっていうような形で、
なるほど、まあ、遠隔の、診断料のところを一部もらっていらっしゃるということなんです
ね。そうですね、弊社はシステムの利用料という形で、
システムの利用料ですね、はい、坂本さんどうですか、うん、ここまでご覧になって。
そうですね、うん、あのこれって意外と非常に、まあ、あの過疎の地域とかでも、まあ、すごくいいなと思うんですけど、うん、まあ、どうやってやってるのかなっていうのを、まあまあ、その起業した経緯をお伺いしたんですが、メンバーっていうのはどういう形でやってるんでしょうか。
弊社の社員がほとんど技術者で運用サポートをしてまして、まあ、そういう大病院と中小病院のプラットフォームですね、システムは我々構築して運営サポートもしてます、うん、はい、主に弊社の社員が運営サポートをしてます、う
ん、で今後なんですけれども、今後 この拡大はどのような計画をされているんでしょうか。
そうですね、先ほど言いましたように、あの全国で年間2000万件もあの困っているところがありまして、まあ、弊社が去年の実績でまだ6万件くらいで、まあ、その稼働診断の実践施設を、まあ、2027年ですよね、あと4年後ぐらいで23施設まで拡大を目指していまして、それと、まあ、日本の人口が徐々に減ってますので、それを日本でこういう稼働診断を通じて形成した病病連携のネットワークですね、将来、まあ、自由診療で海外の患者さんもあの、サービスを提供サポートしていこうっていうふうに考えています。
この、まあ、施設の拡大はどういうふうに行ってらっしゃるんですか。
そうですね、今いろんな、ビジネスパートナーも今協力していただいて、まあ、これからもこういう拡大するために協力していただけるようなビジネスパートナーも今実際は募集しております、
で、まあ、特許を取られているということで、まあ、アメリカ、中国、ベトナム、香港、このあたりの動きは今されていらっしゃるんですか、これからですか。
そうですね、今年で経済産業省の助成金をいただいて、まあ、東京大学病院ですね、うん、一緒にあのコンソーシアムを組んでいて、海外に、まあ、調査に行ったり、あるいはコンサルテーションですね、東大病院の先生と海外の病院の先生をコンサルテーションの実験を今やってます。
じゃあ、 あのグローバルの展開もこれからだということですね。
そうですね。
そうしますと、改めて今後の事業展開についても教えてください。
はい、まず今あの一日ですね、約300名1ヶ月6000件ぐらい今手伝ってますけど、まあ、来2025年度中ぐらいですね、1日1000名の支援をサポートしていきたいと思ってまして、それをしながら、まあ、海外の展開ですね、日本医療の海外展開を今模索しております。
あの日本の医療って海外からご覧になって、どういう立ち位置というか、はい、どういう捉え方をされてるんですか？
そうですね、やはり日本の早期発見が非常に魅力で、あとその日本の治療が非常に、まあ、平均寿命が世界で一番長いんですよ、日本は。で、治療方法、例えば早期のがん治療とか非常に優れてますので、それ海外の患者さんも今どんどんあの分かるようになってですよね、日本にできれば治療に行きたいっていう、あるいは海外の治療で日本の意見を相談したい、例えば、化学療法だったらどういうどんなものを使った方がいいかっていうところを非常に関心が多いんですね、海外の患者さんは。
じゃあ、医療のインバウンドといいますか、
はい、
そういったところも今後どんどん増えていくんですかね。
そうですね、こういうあの、まあ、オンライン診療オンラインコンサルテーションを通じて患者さんが多分増えてくるかなと思っています。
はい、これからの医療の流れ、日本の、ね、医療のいいところを海外にどんどん発信していく上で心強いシステムになっていくのかなという感じがします。ということで、はい、CA さん、今日は素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さて、それでは坂本さん、馬淵さん、それぞれに、注目セクター、見方、今の相場の見方などね、教えていただきます。
だいたい話しちゃったけどね、まあ基本的に、まあまあ、当たってないからね。で、当たってない時は、まあ、なんで当たってないかっていう検証をもう今日したので、はい、それになんかこじつけて、いや、ぐじゃぐじゃぐじゃっていうのはマジかっこ悪いし、あの多分聞いてる人も何がいいのか分かんなくなっちゃうんで、そこは僕が大事にしてるとこなんですけど、まあ、銘柄に関してはまあそうですね、意外と面白い銘柄を話そうかなと思っても、面白いっていうかまたかよなんだけど、
またかよですか、
ね、まあ実はみんなの目線がここは外れてたよねっていう、まあ、あとこれからの、まあ、グランドデザイン、その銘柄の、まあ、こうなれば上がるよねっていうロジックは、まあ、いい時期なので話したいなと思ってますけどね、う
ん、気になりますね、はい、では馬淵さんは。
私は先週の振り返りと今週は、グローバルニッチトップ、非常にそうですね、あのシェアが高いんですけど、そういうイメージがない企業を持ってきました。
はい、ということで、どんな銘柄なのかね、うん、皆さんこう想像がついていらっしゃらない方が多いかもしれませんけれども、この後の YouTube 配信で解説をいただきますが、あの先ほどの医療の話、面白いですね、
うん、ドクターのシェアして早期発見できるように、う
ん
う
ん、なんか日本の医療がそんなにこう
日本にいるとこうなんとなくテレビとかでもありがたみを、ね、はい、うん、感じづらいですし、当然のようにありますから、うん、であとニュースとかってね、あの SNS とかで見かけたりするのは、うん、なんかアメリカの医療のなんか、ね、すごいことがあったよとか、うん、はい、あと中国とか韓国の、ね、美容とかもですし、はい、うん、なんかそういう海外のことはすごく目にするんですけれども、うん、日本の医療の、ね、細やかな点などを全く意識してなかったなと、私自身あの先ほどあのお話を伺って改めてありがたみを感じたところではあります。あのいいですよね、日本の早期発見の技術が世界にどんどん広がって、うん、そうですね、はい、あの医療もですし、あと逆に日本の方が海外の先生にもセカンドオピニオンとかをね、うん、あの受けられるようになったりすると、よりこの技術を使うと手軽にそういったことができるのかなという気がしますよね。今だとどうなんでしょうかね、やっぱり海外に行かないと診断してもらえない、
法律がだいぶ違う、うん、
まあ、そうですよね、はい、
自費ですもんね、多分向こうは全部、
まあ、そうです ね、保険は
保険を取り入れて、
まあ、そうね、うん、基本はそうだと思います
、ね、なのでかなり高額の医療費になってしまうという印象が強いんですが、うん、こう意見だけでも求めることがね、あの海外の名医と言われる方に、うん、そういったことができれば日本の医療技術高いですから、 その意見をもとにね治療を進められるなんてこともあるかもしれません。今後の医療の発展にねかなり一役どころじゃなく買っていくという企業、うん、今日のベンチャー企業ビューセンド ICT 株式会社ご紹介いたしました。いや本当に毎週いろんな企業楽しいですね、はい、はい、なんかどこかでまとめて振り返る機会なんていうのもあったらいいな、
ね、いいね、
はい、うん、思いますけれどもね、うん、特番でどうですか、
やりましょうかね、
あればいいですね、
はい、ぜひベンチャー社長大集合みたいな感じでね、はい、そんな機会もあったらいいななんてイベントでやってもいいかもしれませんね、うん、はい、そんな夢を描きながらのコーナーをお送りいたしました。はい、というわけで、坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ、
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。さあ、コメントなんですけれども、うん、先ほどあの坂本さんからのクイズありましたね。で、あの指数の取引ですとね私答えたんですけど、うん、あの株と個別株の取引と CFD 取引何が違うでしょうかという、うん、質問で私は指数の取引ですと答えたんですが、うん、コメントでですね、証拠金取引というところじゃなかったでしょうか、
まあ、
という、
はい、指数は指数なんだけど、まあまあまあ、はい、
うん、ということで、おそらくあのこのチャットにいただいたコメントの方がドストライクの答え、うん、はい、正解をいただきましてありがとうございます、うん、さあね、もしかするとこの番組を聞き始めてからこの、うん、
ね、まあ、CFD はなんか殺菌決済の取引だよねっていうと分かりやすいかな、
殺菌決済そう、うん、決済方法の違いというところでした、うん、結構難しい質問急にですね、坂本、うん、さんもね、はい、
すみません、
はい、ありがとうございます、はい、時折クイズコーナー皆さんに好評とのことですのでまたお待ちしております。はい、はい、楽しみに答えていきたいなと思います。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。